矢野健のシフティーズグラフティー、イエーイ。最近ね、またね、ちょっと思うことがあってね、昔のその青春シリーズをね、まあ実はその再放送されたやつを録画してくれた人がいて、でその再放送の分の録画分もう全部なんですけどね、これが青春だ、まあ、での僕が出てる青春とは何だと、これが青春だまでを全部ね録画してくれた人がいてね、その青春シリーズの時からのファンの方でね、でその方からその DVD に落としていただいたものをいただいてるんで、それをねちょっとね久しぶりにね見直したのね、ちょっと時間があったんで、じっくり見直してみたの。ちょっといろいろ照れくさかったりなんかもするんだけどね、やっぱ今じっくり見直すとね、いろんなことを気がつくんですよ、やっぱりね、あの頃全然気がついてないことをね。だから青春とは何だっていうのは1965年のから放送が始まって、まあ、約1年か 丸1年間ね、夏木陽介さん主演でやって、その時の生徒役で、この番組はね、実はその始まる時にね、そのまあそこに出てくる学生役、まあ、オーディションがあるわけですよね、オーディション、東宝テレビっていう会社があって、その東宝テレビのねビルの中にね、そのオーディションに呼ばれていくんですよ。東宝映画もそこでやるんだけど、大体ね、映画のオーディションもみんなそういうところでやるんだけど、でそこにやっぱり監督さんとかプロデュースの方とかね、確かまあ監修をやっていただいた、その青春の監修、千葉康さんというその監督、名監督がね、東宝の映画の名監督さんで、千葉康さんという方、まあ、その監督さんもいらっしゃったなんかするところでオーディションするんですよ。で僕はね、実はね、65年っていうのはだから3年生になったばっかりですね、高校3年生になった時だね。だから高校3年生になった時なんで、実はそのもうこの役者って仕事をね、もうやめようかなというやめようかなって、実はだから学生としてね、大学行きたかったんで、その真面目に学校行かないとまずい時期だったわけですよ。でそのオーディションが春先にあってね、その時にもうその今年は学校ちゃんと行くんで、そのオーディションの席でねお断りしたんだよね、出られませんっつってね、まあ、生意気だったね、お偉方がいっぱいいる中でね、監督さんとかね、当然その当時そのメインの監督さんの松森さんとかね、田原さんとか小玉さんとかいらっしゃる、みんなねたくさんいらっしゃる中で、いろんな、まあ、学生役の方がいろんな劇団とかいろんなとこから集まってね、何十人も来てるんですよ。だからね、多分3人ぐらいずつ一緒にオーディションされたんじゃないかな、いわゆる面接みたいな状態でね、こう、なんかね、こんな芝居でこんな話でとかっていう説明があって、中の学生役でみたいな説明があって、でまあ所属とね名前を言ったりなんかするんですけど、そう言って中で、で俺の番になって、で俺が矢野刑事劇団学者ですとかって言ってね、で何とかとかって質問されて、その質問に答えたなんかしてて、でどうもし受かったらやってもらえるのかなとかって、誰にかに言われたんだね。でその時に、いやできませんって言ったいやそのやつはね、できませんって言ったね。え、できないのって言うから、もう実は僕は大学行きたいんで、ちょっと真面目に学校行かなきゃいけないから、今年は仕事しないんです、とかっていうふうに答えたんですよ。で、その時に、まあ、そうなのとかって、まあ、それはそれで、で、まあ、その後2、3、なんかいろんなこと答えたかもしれないけども、まあ、僕の番が終わって、だからね、はい、どうもありがとうございました、お疲れ様でした、って。なっちゃう。そしたらね、劇団の先生に出されてね、あなた嫌だって言ったんだってね、いや、嫌だっていうか、できませんって言ったんだよ。 なんでって、なんでって説明しましたけど、こういうわけでって言ったら、なんてバカなの、散々怒られてね、怒られたってね、その当時の心境としては、もうその役者やろうとかそんなつもりもなかったし、言ってみれば、その大学に行ってね、4年間好きなその学科やって、まあ言ってる半分遊んでみたいな気持ちがね、あったわけですよ。大学ならどこでもよかったですから。別にどこそこ行きたいとか、まあそんなに頭いいわけじゃないからさ。ね、その一流校行きたいとか滑ったとかじゃなくて、いいの、大学へ行けば。ね、だからそういうつもりでいたから先生の方にお願いして、とにかく3年、まあ、高校1年、2年はそこそこ、あんまり真面目じゃないけど、まあ普通に学校行ってたから、ね、落第もせずに。でね、で試験の点数だけ考えたらそんなにひどい悪いわけでもないので、で考えたら、まあ推薦でね、行けるようなところがあるんじゃないかと思って、要はだから出席日数だけだから、問題なのはね、って。だから、ちゃんと行けばなんとかなるかなと思ってたんで、そういう状態になったんだよね。だからそれなのに、そこから始まったらまたずっと休まなきゃなんないから、で特に話を聞けば、その学生役のレギュラーでね、メインの学生の役だっていう話なのよ。じゃあ、その、場面出るとこも多いとかなると、やっぱり仕事が忙しくなって、ね、休まなきゃいけなくなっちゃったりするんで、嫌だって言ったんで、できませんって言ったんで。そしたらね、その次の日だか、次の日だかに、東方の方からまた電話かかってきて、もう一回、会いたいんですと。まあ、よくまあ、オーディションはね、1時、2時みたいなことあるんで、まあ、2時っていうの残っちゃったのかなと思って、単純にね、こうやってまたそこで断ればいいやとか思って、呼ばれて行ったんです。でどうしても、やれないのとかっていう話になって、だから、実はこういうわけだから、どうしてもやれないんだよ。どうしてもなのとか、だから、絶対だって仕事が始まったらね、学校休まなきゃならなくなっちゃいますよねって言ったら、だから、その辺ちょっとこっちも考えるからさ、とかって。なんでこんなにしつこくね、別に俺じゃなくてもね、たくさんいたわけですから、他にもね、メンバー呼ばれてるのがね、まあもちろん劇団仲間もいたし、他の劇団も大体似たような年頃って言ったら、しょっちゅういろんなところで重なったなんかする連中がいっぱいいたから、別にその中から選ばれてもいいわけで、俺じゃなくてもいいんじゃないかっていうのがあってね。だから、そうやって言ってたんで、まあ生意気かもしれないけど、画を通してって言ってたのよ。で、そこもね、まあはっきり言って、俺としてはやりたくありません。で向こうはどうしても、いろんな、まあ何人かと相談した結果、君がいいっていう話になってんだけど、まあすれ違いな状態で、またお疲れ様でしたって感じです。それからまた3日ぐらい経ってね、今度は、日テレのね、プロデューサーの方が電話かかってきて、もう一度会いたいとか、もう一回だけ会ってくれって言われて、で、また呼ばれて行ったら、もう今度また同じように全員揃ってる。そこに、で今度はね、こっちからの、じゃあ撮影する側からも条件出すからって言われてね、だから学校には1週間にね、4日行かせる。まあ、週休2日じゃないですから、当時はね。土曜日もちゃんとあるんだけど。でもまあ、土曜日は半分だし、ね。まあ、週3日、うん。3日、あ、4日か、週4日。週4日行ければ、それはね、単位は取れると。計算、単純計算で思った。で、だから、本当にそうしてやってくれるんだったらって言って、じゃあやらせていただきますっていう話になったのね。で、なったらその時に、そばにでかい男がいてね、一緒に、木村豊之君で、これ後々だから僕のコンビの肩荒れになってくれる、ね、木村君がいたんですよ、これね。で、彼を紹介されて、一緒に、コンビとして一緒にやっていく木村君です。はい、やるのいいです。よろしくって言ってね。で、ここで始めたって。で、 実際の撮影はね、それから1ヶ月ぐらい経ってからじゃないかな。だからなから、あの夏休み近くになってからですよね、始まったのは、うん、で、まあ夏休みになればね、別に休み中だから別にどんな忙しさって別に問題ないんだけど、で最初に、ロケがあってね、ロケに行って、最初の撮影の時から初めてその夏木陽介さんと会うわけですけど、で紹介されて一緒にやってきますって、まあ、その時はまあその、あ、夏木陽介さんとこっちはね映画俳優さんだから知ってますし、向こうはだから寺田役の山田君です、よろしくお願いしますって言って、まあ紹介通してそれで仕事が終わって、でその次の撮影がこのロケで山梨に行くんですね。山梨、まあ、あのいわゆる学校で第1話が記者から置いた男と、これが、まあ、あの石原慎太郎さんの原作通りなん で記者から置いてくるんですけど、野村健介、その中でもうすでにその中で俺と木村とね、一緒になるわけですよ、夏木さんがね、っていうのがあって、でもう撮影の当初から夏木さんとは、まあ、しょっちゅう一緒に出番もこう、まあ、同じようなところで絡んでったんで、まあ、当たり前なんですけど、そういう中で結構、すぐ親しくしていただいて、それで結局その矢野間刑事っていう名前が、あの、まあ、矢野間君とかって普通、まあ、みんな矢野間君とか矢野間とかって呼ばれるわけですけど、その呼びにくいっていうことで、お前あの、いつもなんて呼ばれてんのとかって夏さんに聞かれて、当時劇団赤草時代にね、矢野系って呼ばれてたんですよ、矢野系ってね、矢野系矢野系って呼ばれてたんだけども、矢野系ってのを呼びにくいとかってね、いつの間にか矢野系になっちゃって、でそのそれが矢野さんが矢野系って呼ぶから、みんな俺のことみんな矢野系って呼ぶようになって、結果的に矢野系になっちゃったんですけど、ね、実際は矢野系っていうのはその頃矢野系って俳優さんいたんですよね本当はね、だけどその呼び名としての矢野系っていうのは遠いになってしまったっていう、それが今矢野系のシフスティーズグラフィティっていうのの看板になってる名前の由来ですね。本当のニックネームは矢野慶だったんです。矢野は慶ですからね、矢野はあの矢野と慶治の慶がくっついて矢野慶だったんですけどね、まあ、まあ確かに止まんねえから矢野慶っていうのはね、矢野慶の方が確かに止めやすくて呼びやすかったかもしれないですね。それはもうすでにみんなそういう呼び方になってずっと続いて、でこれはその本、DVD のね、あの再放送を見ながらね、その、まあ、今だから客観的に見れるわけで、自分の芝居のね、なんか見てるとね、もう照れくさいってことがあるけど、まあもうその50年以上前の話ですから、照れくさいとかなんとかっていうよりも、下手くそだなっていう方が、ね、下手くそって何よりも芝居なんかしてないですよね、何にも。ね、あの実のこと言うとね、今だから言っちゃうけどね、当時その僕自身はその小学校1年の時から劇団赤坂にいて、ね、小学生時代からちょこちょこ、まあ、いろんなもの出させていただいて、映画もラジオもテレビも、ね、いろんな形で、あるいは舞台も含めていろんなことを小学生時代から、で特にね中学校時代ってのはなんか結構いろんなものに呼ばれて忙しかったんですよ、中学生時代に特にね、もう映画も含めてもうあっちこっちね、NHK もね、もういろんなのに呼ばれて結構忙しく仕事してたんで、まあそこそこ、つまりその俳優としてね、うん、俳優としてねって自覚じゃないな、なんていうの、まあ、子役だけどもその役者としてのね認識みたいなものって出来上がってたんだろうね、頭の中でどっかで頭でっかち出来上がってたらと思う。だからそこそこみんなよりもね多少いい芝居できるんじゃないのとか、まあ普通の芝居普通の下段の仲間の他の連中よりは俺の方がなとかね、どっかで思ったりなんかしてたんだと思う。今昔の最高層の天皇をやってるミッドね、そう思いますよ。なんかそういう自負心みたいなもので、うん、生意気にねできたような芝居をね 実は台本読んで台本に書いてある通りやってるだけの話なんだけど、等身大の俺がそこにいて、まあ高校生だしね、実際に。だから等身大の俺がそこにいてふざけたことをやってるってだけの話なんで、芝居してるって言われたら、下手くそだよね、芝居なんかしてる人もね、本当にうまいなぁなんて思うこと一回もないよね。うまいなぁ、もちろんうまいなぁと思ったらおかしいけど、たまたまそのリズム感と、まあなんていうの、その俺の中の俺みたいなのがそこにあって、それがたまたまそこにマッチしてて、そこに存在感が生まれただけなんじゃねえのかな。でしかも一緒にやる相方のね、木村君とのコンビっていうのはそのリズム感が全然違うんでね、そのリズム感の違いが面白くてね、監督はじめね、いろんな方たちがそうやって舞台してくれたんじゃないかな、つまりその気にさせてくれたんじゃないかなと思いますね、今考えたらね。でそれはそのまま引きずって、その次のこれが青春団に行くわけですよね。あの時にもしその断っちゃって、全然そのこれは青春だじゃない、青春とは何だっていう芝居に出なかったとしたら、その後の俺はないわけで、まあどうなったか分かりません、何になったかも分かんないしね。それはそういうきっかけっていうのは大きなものだなとは思いますね。でね、実際にその作品をね、見返しててね、いろいろ気がつくこといっぱいあるんだけどね、当時ね、青春とは何だ、もうこれが青春だっていうリュウさんの番組もそうなんだけど、脚本家の方たちがいてね、その本、まあつまりその台本を書く方々ね、ストーリーを作る方々がいて、脚本家の先生っていうのはね、すごい方たちだったんですよ、今考えたらね、本当に。実は勝谷さんとはメインなんだけど、もう映画の脚本家ですからね、東北の映画を作る脚本家ですから、相出敏郎さんとかね、もう大変な脚本家の方たちが頭メインで書いてて、でその中に倉本壮さんがいらっしゃる。倉本壮さんですよ、北の国からね、大先生ね。その当時はまだその大先生になる前の倉本さんですけど、青春とは何だも何本か書いて、これは青春だも何本も書いてるんです、うちはその台本もらっていちいち脚本が誰だってあんまり見てないからね、誰の作品だなんて思ってやってないんで、その後々気がつくだけの話ですけどね、倉本さんの話っていうのはね、結構やっぱり今考えて振り返ってみて、あ、これやっぱ倉本さんだったんだみたいなもののありかって分かるような気がする、そういう本だったね、やっぱりね。ちょっとね、他の脚本家の方とはちょっと違う趣が、倉本壮さんの世界っていうのはやっぱあの頃からあったような気がする。今考えるとね、ああなるほどなって思えるものがね、多々あった。あとね、振り返るとね、実はね、青春とは何度終わってね、これが青春だも。もう終わった後じゃねえかな。そう、終わった直後だね。だから、68年だか9年だかの頃にね、68年だか9年だな。あの頃付き合ってた彼女を思い出すと願いがわかるって変な話だね。付き合ってた彼女が、多分68年ぐらいだと思う。NHK のね、芸術祭参加ドラマっていうのがあってね、その芸術祭参加ってよくあったんだよ、当時。その芸術祭に参加するドラマをよくいろんな曲で作ってたんですよ、ドラマを。たまたま NHK の枠のその番組の中でね、トンコロの歌っていうその歌、それが、倉本さんの本でね、芸術祭参加作品だった。でそれをね、一緒にその若者3人がね、豚を飼う話なんですけどね、で豚を飼ってて、だんだんだんだんその豚にまあ愛情が移っちゃって、育てた豚が売れなくなっちゃうっていう、でも結果まあ 売らなきゃいけないんだよね。それは当然そういうものなんで、食肉用の畜産だからね。そういう部分の話で最後にまたもう一回みんなでその売った金を集めて、もう一回あのまた豚を飼い始めるって話で終わるんだけど、その3人をね、セシュートアナンダの時のゲストに出てくれた島田照彦君っていうね、これはあの、これが青春だっていう作品の女先生で由美恵子さんっていう方が出てたんですけど、その由美恵子さんって男優の女優さんだった、その由美恵子さんの弟さんなんですね。で、実はその青春とは何だっていう時ずっとレギュラーで手塚って役をやってて、手塚はあれか、これがか、青春とは何だでもレギュラー、あ、いいんだいいんだ、手塚だ。手塚って役で、青春とは何だでずっとレギュラーで、同じ学生役で出てた、柴田正弘さんっていう、正弘君と。まあ、僕より上なんですけども、まあ、青春とは何だの同じ学生役でやった、その、実は、まあ、柴田君と柴田照彦君というのは兄弟で、由美さんとの三人兄弟で、お父さんは、牛尾万太郎さんっていう俳優さんで、ね、つまり俳優一家なんですよ。で、その柴田照彦君っていうのと、もう一人、石津屋敷君って、これも青春ドラマで一回ゲストだかなんか出てきてるんですけどね、長役だかなんだか、学生役で出てきたなんかしてる石津君っていうのと、俺と三人で、その NHK の芸術祭参加ドラマを作ってる。だから青春の時から一緒だったからね、とってもやりやすかったし、まあ、もちろん、この時の苦労がね、もう当時、倉本さんがもう NHK で本書いてたんじゃないかな、大河から。でも一応なんか売れ、まあいわゆる先生になってた、何なんだから、70年ぐらいになってたからだから、多分そのぐらいの映画なんですけどね、あの映画っていうかテレビドラマなんですけどね。で、それの作品の時に台本があるんですよ。で、台本はもちろん、現代の若者、その当時の現代の若者の役だからね、言葉遣いが倉本先生の本だとちょっといろいろ喋りにくい、話しにくい言い回しっていうのがいっぱいあったりして、現場でこうやって変えたいっていうふうに言ったら倉本さんに怒られてね、倉本さんの本はね、一字句変えちゃいけない、その脚本家はね、そうやって意識して書いてるんだって怒られましたね。そりゃそうだね、本を作るっていうのは商売なんで、ね、そのセリフを作るのにすごい全身全霊を傾けて書いてるものを勝手にね、これ言いにくいからこうしていいですかみたいなって、まあいいだよね、今考えたら。それは倉本先生が怒るのは当たり前かもしれない。うん。もう当時ね、だから、あ、これいけないんだって言って、一生懸命その台本取り覚えてね、そのまま喋ったりなんかしたんだけど。まあもちろん演技はね、芝居そのものに関しては別に倉本さんがどうだこうだっていいんじゃないんです。芝居、セリフはね、倉本さんが書いた通り喋るっていう風にやった、もうそういう、その現場で怒られた記憶ってのはありますね。うん。それは鮮明に覚えてますね。だからまあ、倉本先生って作品に対するその意識っていうのが高い方なんだなってのもそれで分かりましたしね。うん。だから当時やっぱり青春とは何だやってる時に倉本先生ってのは、僕たちが勝手にいろんなこと喋ってありました。面白くなったんだろうな。きっとその頃はまだそういう意識でそういうことを言えるような先生という立場じゃなかったから、我慢してくれてたかもしれないね、うん、きっとそうだと思いますね。肉肉しく思ったかもしれないし、これはこんなつもりで書いたんじゃないなんてね、思ってたことがあるのかもしれないなって今考えると、そんな見方ができたなんかしてて、まあ たまに振り返るのも悪くないかなと思います。いいよね、こういう時代になって、そのおかげさまであの番組に関して言うと、いろんなところでいろんな形で再放送やってくれてたんで、結構長いスパンにわたってね、見てくれる人がいて、で、その方たちが、まあ、条件が揃ってて、残してくれたりなんかしてくれてたりなんかするんで、元のもうフィルムもないっすよね、多分。元のものはね、多分ね。俺もね、ビデオずっと、再放送ずっと撮ったなんかして、もちろんその撮れなかったなんかする時代もあったなんか、全部ちゃんと撮れたなんかするわけじゃないし、しかもコマーシャルちゃんと撮れたわけじゃないんだけど、これすごいのね、今のはね、衛星でやったものを多分ずっと撮ってくれてたんだよね、その方はね、ファンの方ありがたいなと思うけど、これ実は夏木さんの大ファンの方でね、本当にその青春シリーズに関して言うとね、本 当にいろんなものを知ってる、俺たちよりも詳しいの、なんかそういうことに関して、そういう方って いてくれるんですよ。嬉しいですよね。実は那須さんのお別れ会の時もね、あるいは青春シリーズの、まあ、同窓会がたまにあるんですけど、その時もなんか、参加してくれたなんかする方に、まあ、公認ファンクラブ公認みたいな、青春ファンクラブ公認の方みたいな何人かいらっしゃって、その方も一人なんですけどね、ありがたいことですよ、その方がいないんで。その方はね、たまたま僕が冗談で出したレコードをね、 LP、 自分が作った LP があるんですけど、地域出版したその LP がね、もう残ってないんですよね、俺でさえ持ってないの。それその方持ってて、全曲ね、コピーしてくれていただきました、ありがたいことで。なんでそんなの持ってるのかと思って、本当に、恥ずかしい限りですけどね。たくさんの歌を12曲全部自分で作ってね、オリジナルのね、まあ時代背景そのままみたいな歌ですけど、この中で歌ったことね、この中で使ったことあるよね、ラジオの中でね、そう、そんな曲をねくれたりなんかする人がいたら本当嬉しいですね。そういう方がいて今こうやって今でも未だに見れたりなんかするんで、本当に、まあ、DVD だから今度はあまり劣化しないんで、なんかいつまでたっても見れるっていう状態なのかな、失敗しなきゃね、だから、まあ、これからもちょっと、たまには見返してみてもいいのかなとか、あんな時こうだったなとかね、思い返すこといっぱいありますよね。とりあえずじゃあ一回休憩します。 はい、再開。ちょっとね、テレビに限った話をずっとしてきたんで、ちょっとここから、まあ、また60年代、ちょっと初期のね、東京オリンピック時代、つまり1964年、65年、あの近所ですね、青春となんか始まるぐらいのね、の時の時代をちょっと思い返してね、ちょっと今、P の金田 P からね、いろいろ言われて、いろんな方がね、知り上がってるって言うんで、ちょっとお答えしながら思い出していこうと思うんだけどもね、日本にね、ビートルズが初めて来たのが1964年だよね。64年ね。だからオリンピックと同じ年に来るんですよ。で、やったのが武道館。で、もう大変な人気、もうすごい、その時からも大変な人気だったんで、ね。で、僕はその頃ね、ちょうどいわゆる音楽に興味を持っててね、いろんなバンドの、ガイタレのバンドをね、いろんなコンサートを行ってる。まあもちろん一番最初に行ったのはベンチャーズだったんですけど、そのベンチャーズは来るたび行ってたからね、あれなんですけど、ベンチャーズは厚生年金がメインだったから、ほとんど厚生年金で来たって感じだね。その後、まあ1年2回ぐらい来てたんじゃないの？ベンチャーズって。なんか、あの当時はね。でも、やっぱり、ギターを持つきっかけっていうかね、バンドをやるきっかけってやっぱベンチャーズだったんかするし、ビートルズだったんかするんで、どうしてもね、やっぱりかぶれた最初で見に行く機会ってのはどうしてもそこが多くなってて。ベンチャーズで一番思い出すのはね、やっぱ厚生年金でね、俺一番最後みたいですかな、最後じゃねえな、最後じゃねえけど、キャラバンっていう曲がね、これはまあ、後年なんですよ。かなり後年の、になってからだから、64、64の後だよね。Walk on the Run っていうのは1963年だかに出てる曲で、日本には63年に入ってきてるんだよ、確かな。Walk on the Run っていうシングルカットされた曲がね。これでベンチャーズの名前が出てくるんだけど、まあ、日本でね、ベンチャーズって名前がドッと出たのは1964年のサーフィンメドレーってね、サーフライダーっていうアルバムがあるんですよ、ベンチャーズの。サーフライダーって曲があるんだけど、中に。パイプラインっていう曲が入ってるやつね。タッタカタカタカタカって、有名な曲ですよ。だからタッタカタカタカタっていうのがすごい、ものすごいヒットしたのね、ベンチャーズの中で。で、その中でウォークダンタラン64とかね、入ってて。で、その後にね、のアルバムがダイヤモンドヘッドとかっていうのが出て、その時に多分キャラバンが。でね、何回目だかのベンチャーズのね、厚生年金のコンサートでね、キャラバンをね、一番最後の曲でキャラバンを弾くんですよ。その時にね、キャラバンって大体難しい曲なんだね、インストゥルメンタルの中でも。本当にノーキー・エドワーズってリードギターの人は本当に、やたら太い指なのにあんなによく動く人っていいすごいなと思うんだけども、ものすごい弾き方する人で、でキャラバンをね弾くんですよ。でね、それはね、間奏の間にねドラムとコラボするんですけどね、ドラマーの なんとかっていうのがね、ベースを叩くんですよ、ステッキで、ね、でそのドラマーがギターとか回って歩きながら音を出してるっていう、その感想の中でね。これがかっこよくてね、あれ生でしか絶対できないよね。だからああいうのってね。これはもう絶対レコードの中にはないんで、だからそういうのが楽しめるのは生だよね。だから、ベンチャーズっていうのはね、来るたんび行ってたんで、毎回そのお金、その当時としても決して安いわけじゃないんでね、大体のコンサートってのは。毎回お金あってたまんねえって。内地だか、ウドだか、ね、その、国交代理店のね、方とお友達になって、袖から入れてもらったりなんかね、するようになってたんですよ。で、そのキャラバンの時はね、袖から入ってね、楽屋から入って、裏から入ってね、袖で見せたんですよ。だからもうめっちゃ近くて。それは音がいいとは言ってないですよ、それは。だけども、動く様とかね。鮮明に残ってますよ。そういうのがやっぱりその音楽小僧、まあ音楽小僧っていうかね、自分も一応バンドをやったのか知ったから、 音楽小僧にとってみればもう神様みたいな存在でしょ。で、マシになったビーズが来るわけですよ。ね、武道館に。それもだから、航空会社に対してね、無理やり。まあ、NHK で仕事やっててね、当時、まあ、役者として仕事やってて、だからその NHK のディレクターとかプロデューサーの方とかにお願いして、そういう方を紹介してもらって、なんで NHK なのかって知ってるのかね。まあ、そういうその裏の関係でね、紹介してもらって、そういうところに行って、お願いして出てもらう。で、ビートルズの武道館チケットもそうやって取った。まあ、いいところは取れないんですよ。もう全然上でね、端っこで。で、毎晩がね、ビートルズの毎晩っていうのにやたら毎晩多いのよ。もちろん、皆さん知ってる通り、あのドリフターズもね、そこで前回出てくるんだけど、確かスパイダーズもね、そこで一回出てくるんですけど、前番でね、うん、前番が長いの、結構バンドがいっぱいあって、で、さあ前番が終わってビートルが登場ね、ね、ザ・ビートルって紹介されて、ガーッて、そんでギャー、バーハーキャーって始まるわけですよ。で、ブーツがボーンとあって、ライトがスパーンとあって、キャーッとあって、って It's been a hard day's night って歌った瞬間に、キャーッ、バーン、キャーッ、音が何も聞こえない。もともとね、ビートルズがやった武道館って、当時の武道館って、武道館って言うんですか。わかりますよね、スポーツ道場みたいなところですよ。スポーツ専門の会場。まあ、つまり人数がいっぱい入るからそこでやったってだけの話なんで、音響なんかいいわけないの当たり前だよね。だから音響もぐるぐる回るだけ、音は。うん、だけど、ビートルズに関して言うと、音は聞こえませんよ。キャーキャー、ワーワーなんて、女の子は、まあ、女だけじゃないけど、男も含めて、キャーキャー、ワーワーワーって、ずーっと、やってる最中、ずーっと叶ってるから、本当に何も聞こえてこない。うん、まあ、音響が悪いところもってして、それだからね、はっきり言うとね、まあ、ビートルズ見た。見たっていうか、見たっていうだけかなっていう、そういうイメージかな。うん、でも確かにビートルズでした。それはね、リンゴがいて、ね、ジョージがいて、ね、ジョン・レノンがいて、ね、ポールがいて、うん、ビートルズでしたね。俺は。ね、俺たちはやっぱりほら、バンドやるにあたってね、ビートルズみたいな格好しようなんて思ったのがして、ね、長髪でね、マッシュルームカットにしたりなんか。でね、ツイストブーツ、当時ね、ツイストブーツって言うんですよ。ちょっとかかとが高いね、ハーフブーツみたいな、先がとんがったね、シューズは履いたりなんかして。マンボズムンね、下が細いマンボズムン。で、なぜかミリタリー風のジャケットでね、っていうのがビートルズの格好だったよね。あれがまあ、もう全世界を席巻するわけだけどね、あのスタイルは。だから、その後みんなね、グループ3人もみんな同じような格好になって出てくるんで、ね、あの時だからなんで武道館だったんだろうね、うん、まあ音楽を聴くっていうよりもビートルズを呼ぶっていうことが、まあその当時のね、君らは目玉だったんだろうね。だから、うん、音楽はレコードで聴いてくださいっていうね、もう見てください。だってすごいですよ、失神騒ぎで本当に。あの前の方にいた女の子がバッタバタ倒れるんですからね。なんだかわかんないけど、失神になって連れ出されるんですから。もうその愛国これを見ててはすごいんだなと思いますよ、本当に。それに絡めてね、その当時のその、なんていうの、コンサート、うん、いろんなバンド行きましたけどね。まあ、前にも違っていたけどね、やっぱりいろんな人のバンド行った中で、やっぱりレイ・チャールズはやっぱり心に残ってるし、やっぱり、アップルウェイっていうのは、フィフスディメンションね、グループもやっぱり一緒に残ってるし、ずーっと後年になるけどね、Born in the USA, I was the one だったね、ブルース・スプリングスティンとかね、70年代になってから行ったコンサートでやっぱりすごかったのはピンク・フロイドだね。雨の日の、 襟が出る遠くに打ち分けたんだ。アメリカのね、コラケンじゃん、雨のコラケンだったんだよな。あの時のヨーパンだ、雨だからね、元気なんですかね。すごい印象に残ってますよね。ただコンサートっていうのは音楽、特にロックの場合ね、あの時代は音響がいいとかなんとかっていうのじゃなかったような気がするね。やっぱ見に行くっていう方が、今はね、あのコンサートって聞きに行くんですけど、当時はだからほら音響がいいとか悪いとか全てとかっていうのが、今はねもうそれがメインになってくるんだけど、当時はやっぱり本物を見るみたいなことだったような気がする。だって当時やっぱ5000円以上してましたからね。当時のお金で5000円ですからとんでもないでしょ、今考えたらね。だから今よりも高いって感じだね、値段はね。今よりも結構してたの。そういう時代にやっぱり、何て言ったら分かんないしな、そういうのな。まあいい思い出ですし、またいい思いもしましたね。だからそういう点ではね、おかげでまあ役者やっててよかったっていうのは、まあ、そういうつながりでそういうところで取れないチケット取れなんかするのも、そういうディッシュのね、特権みたいなところを利用させてもらったからかもしれないしね。そういう意味じゃまあいろいろいい思いをさせてもらったかな。どうかね。いや本当にすごかったですよ、ね。まあ今でもね、もうだったのがもうビートルズだからね、4人揃うことないわけですからね。フィルムで以外は、まあフィルムから残ってるもの以外はね、全然ない。で、ついこの間もほら、もう終わったかな、あのローリングストーンズのね、あのペアやってたでしょ、グランドで。あんまり時間がなかったからずっと行けなかったんだけど、向こうちょっとあっちの方行った時にね、見てきましたよ。やっぱり懐かしいグッズっていうか、その当時使ったものがいっぱい飾ったんだなんかしてね。ああ、ストーンズだなと思ったね。もともと僕はあのストーンズが好きだったんで、ミック・ジャガーがね、好きだったんで、まあ、そういう意味ではね、やっぱりミック・ジャガーってすごい人だな。すごいよね、今だったら走り回って歌ったんだよね。もう、80になろうってしたよね。80になったのかな。77、78にはなるよね。すごいね。今でもだってやってんでしょ、ローリングストーンズはね。
カヤマさんと同じぐらいの年齢です
よ。だよね。すごいな。そうね、ミックはね、走り回るんだよね。本当に、ライブステージを。アメリカフットボールみたいな格好してね。本当らしいわ。なんであんならしいよ、あんだけ歌うな。まあ、歌うって点じゃ最近ね、映画でね、ヒットしたそのクイーンがね、クイーンを見た時も、埼玉の歌だね。違うなんだけど、埼玉の歌だな。埼玉か。歌なんか見に行った時に。呆れちゃったよな。フレディがね、3曲目ぐらいになるとね、もう声がね、潰れてるんですよ。なのに、クイーンはね、結構曲歌うの。本当に。本当にまあ、よくこんなにいっぱい歌うぐらい歌うんで歌ってくれるんですよ。クイーンってバンドは。ほんで声潰れてんだけど、出るの。すごい人だね、フレディって。そういう点ではもう、俺別にお構いに芯があるわけじゃないんで、ゲイとかってあんまり好きじゃないんですけど、本質的に言うとね、もう差別って意味じゃなくて、どっちかっていうと苦手なんですよ。ね、ゲイの方たちって。なんだけども、そういうのを超越してね、やっぱり、フレディ・マーキーがね、ゲイとかなんとかも関係なく、すごいね、やっぱり。だってウィアー・ザ・チャンピオンを、ほとんど最後に歌うわけですけどね、やっぱりね、We are the champion ってやった瞬間にもう会場が一つになりますよ。あとは、We'll be the rock you かな。パッパッパッとね、 ね、2週間会場一つだ、本当にもうみんな待ってましたね。もちろんママーって言った瞬間にシーンとするけどね、ボヘミアン・ラプソディ本当に映画見ました皆さん、俺はもう映画見ましたけど、映画は1回しかない、 DVD2 回借りてみ伝えで2回借りて、ね、DVD2 回見ちゃう、やっぱりね、似てたね。誰が似てた？ブライアン・メイギター、映画のブライアン・メイって俺本物かと思っちゃったよ。え、ブライアン、もうあんなに若いわけねえからさ、本物なわけねえんだけど、いや本当にブライアン・メイだったね。あんなにそっくりな人よく探してくるよね、確かにフレディも似てるよね、雰囲気よく似てる、まあクイーンはねずっと後だけどね、70年代の中期になるからなんだけども、やっぱり一時代築いたね、伝説のバンドと言っていいかもしれないね。もちろんそのビートルであるローリングストーンと違った雰囲気の、ね、バンドであるので、でもね、コンサートっていうのはね、行けるチャンスがあったらね、あの生のね聴きに行くっていうことはもちろんそうだけど、見に行くっていうだけでもやっぱりそれは価値のあるものだと思います。だってレイ・チャールズのね、あ、もちろん目の不自由な方でしょ、で目の不自由な方で歌を歌うんです、立ち上がるんですよ、聴きながらね、あの万歳せーっていう歌を歌いながらさ、立ち上がってピアノ弾きながら、そしてピアノから離れてね、手拍子したりで歩いて歌ったりするんですよ。だから歩けませんよ、見えないから、椅子のすぐ横に立ってね、その一生懸命足を踏み鳴らしてね歌うレイ・チャールズなんていうのはね、感動ですよ本当に。それはやっぱり見なきゃわかんないでしょ、で厚生年金ってのはやっぱりコンサートをちゃんと聴けるようになってる場所だったんで、ほとんどはまあ当時としてはいい音源だったと思いますね。だから、まあ、いろんなロックバンドを厚生年金で聴いた記憶がいっぱいありますよ。いろんなアメリカのバンドとかイギリスのバンドとか来てね、結構バンドが来るたびに見たりしてたんで、それはでもね、皆さんね、そういう機会があったらね、あのやっぱりそのレコード、もちろん CD ね、 CD 聴くのもいいです。それからまあ、まあ、レコード持ってる方、レコード楽しんで流すのもいいと思います。ただやっぱりね、テレビとか画面とかじゃなくて本物を見るっていう機会があるんだったらね、それはやっぱ本物を見るって、だからビートルズ本物を見てるわけですからね。その今そのいろんなほら都市伝説みたいに言われて、本当に弾いてなかったんじゃないかとか、バックバンドがいたんじゃないかとか、そういうふうなこと言われたら、どうでもいいっすよ、なのね。用がいまいがさ、弾いてようが弾いてまいが、待ち合いも、まあ、ちゃんと弾こうが弾く前がね、どうでもいいっすよ。でもそこに、ジョンがいて、ポールがいて、ね、ジョージがいて、リンゴがいるんですから。それをやっぱり目に焼き付けるっていう、焼き付けたっていう記憶はね、やっぱりそれは一生忘れないもんです。本当に。素晴らしい記憶だと俺は思ってるし、そういう機会があるんだったら皆さんもね、そういう機会をどんどん利用してほしいなと思います。それはまあしょっちゅう見れるわけじゃないですからね、外たれの方っていうのはやっぱりその本物をね、来た時にやっぱり見に行くっていうのはいいと思いますよ。もちろん外たれだけじゃなくてね、日本の歌手の方、アーティストの方、見る機会があったり、あるいはそのライブを見る機会があったりね、コンサート見る機会があったら、やっぱり生で見る楽しさっていうのが、そこに いるその場所で、そこにいる空気をね、共存するっていうかさ、一緒にいられる、その場に一緒にいられる雰囲気っていう、で実際そこにいるわけですから目の前にね、そういうことをやっぱり実感として得られるのが、まあ、コンサートだったりライブだったりするんですね。だからそういうのをやっぱりそのまあ、音源だけで聴いてるだけの楽しみじゃなくてね、本物を見るまあ全然違っちゃうけどね、今話がこれ、まあこれが青春だ、これが青春だじゃねえな、青春とは何だかな、布施君がゲストでねテレビ出てきた時にやっぱりその審査全員になった、まあ撮影っていう、まあ舞台学生役の仲間の中でも布施君が来るとね、キャーかわと思うわけで、そう本物の布施明がそこにいるわけですからね、 ぱりそういうのってね、同じ役者同士だもんね。同じ役者、こっちはまあ芸能界っていうところに行って、同じところ、まあ、ある意味でひっくるめて同じところにいるんでしょう。俳優も医師のアーティストの中に含まれればね、そういうところにいるんだけど、やっぱり世界が違うからね、そういう気になるわけですよ。ゴーヒョウギと一緒にやった時もね、おゴーヒョウギゴーヒョウギゴーだと思ったらするわけですよ、俺でさえね。あミーね、ピンクレディのミーとね、あった時もさ、あミーだなって、サインもらっちゃうかなと思っちゃったりするのね。ミーちゃんじゃんね。でもね、そういうもんですよ、うん、だから特にね、一般の方たちなんてのはもっとそうだと思うんで、ね、まあどんな会場でもいいっす、ね、音がどうだとかこうだとかって、まあ、言いたい人はいっぱいいるかもしれないし、うん、コンサート聴くよりもねちゃんとした方がいいよ。例えば僕が感じてるのは、なんていうの、マットヤさんって、マットヤ B さんね、マットヤさんのコンサートって、僕はユーミンのコンサートってのは、まだマットヤさんになる前のユーミンのコンサートしか、一回見に行った感じなんですけど、その時にね、正直思ったんですよ。ああ、ユーミンはレコード聴いてる方がいいんだなと。ただね、最近のユーミンのコンサート、中継のやつで衛星でやったなんかちょっと見たことあったなんかで、ユーミンはね、ビリーフなんですよね。ユーミンのコンサートってすごいでしょ？ビリーフなんですよ。ショーですもんね。ね、立体的な。まあ、もちろん歌は、もちろん歌もね、そうなんですけど、すごいなと思いますよ。ユーミンはね。やっぱ、これじゃね、あの当時なんでそんな歌があるんだって、レコードこんなに歌わないの、生聴いたらそんなに歌うまく見えないの、当時ね、生意気にも思ったりなんかした。でもそうじゃないんだよね、生で見るっていうのは。生で見るっていうのはね、うまいとか下手とかだけじゃない、その場の雰囲気を共有するっていうことが全てだと思います、私は。ね、今話がすごく脱線したみたいですけど、こういう、やっぱりね、日本の方がこれからもいろんな方たちが、日本はね、結構恵まれていろんな方が来てくれるでしょ、本当にね、結構な方たちがね、コンサートやってくれるんで、嬉しい国だと思いますよ、そういう意味ではね。まさかと呼ぶような人たちが来てくれたりするわけですから、ね。あと、この間もね、去年か、ポール来たんでしょ、ねえ。大変だったらしいじゃないですか、見に行けなかったけど。うん。わかるよね。どんな格好だよ。うん。ポジションね。
40曲ぐらい歌ったらしいですね。ま
あ、名曲ばっかりだからね、彼らそれ。まあ、そら、40曲も大変だったらしいね。あの年。うん。やっぱりかっこいいなと思うよね。スプリングスティーンだってすごかったもん、やっぱり。もうね、本当にアメリカだと思って。本当にミスアメリカだな、この野郎と思って。しかも、西部寄りのね、西南部寄りのアメリカって感じだね。ケンタッキーとか、あっちの方系の。まあ、ニューヨーク系じゃない。ね。東海岸寄りじゃない。アメリカ、ワイルドアメリカ、ボーンインザ USA、 もうやってたもんね、こうやって。やっぱりね、いい声してんだよ、ずっとあの歌手だから、なんであんな声なんだろうな。あとは、ああ思い出すとキリがねえな。いや、本当にいい時代だったからってこともあるのかもしれないけど、おかげさんでね、その楽しい時代が、まあ、一番そういうのに興味のある時代にいろんな人たちのコンサートを見に行けたっていうのは、一つのやっぱりメモリーの中の財産でもあるかな。それはね、やっぱりその時期にしかないものをね、その場で共有できたっていう、一つの 自分の中にとってはね嬉しい出来事ではあるね。もちろんこれから来る方たちもそういうものをどんどん増やしていければそういうものが増えていくわけでね、またまとめに入る前にちょっとお休みします。
なした空へジャンジャンジャンジャンプ打ち寄せる雲にアタックアタックアタックアタック。風に向かい
風に向かい
砂を走り
砂を走り
若い夢を
若い夢を
トス
トス
バス
バス
光を追いかけてジャンプジャンプジャンプジャンプ幸せの旗胸に抱くまで
V-I-C-D-O ハワイサインは V。
汗に濡れてジャンジャンジャンジャンプ憧れに今日もアタックアタックアタックアタック。昼の虹に胸を
胸を
通らせ
白
い夢を
白い夢を
トス
トス
パス
パスト
スパスト
スパス。
浮かぶ面影にジャンプジャンプ
微笑みの歌歌う時まで V-I-C-T-O-R-Y サインは V。
日に光開ける波を今私は Attention please, Attention please。 揺れ動く愛の雲間を一筋に続く私のエアルートエアルート。
はい、再開ということでね、あ、まあ、ちょっと音楽の話に偏っちゃったからね、だからまたちょっと元に戻そうかなと思ってね、やっぱり自分がね、やってきた中でね、いろんな方と一緒になってきてね、いろんな思い出があるんだけどね、今ね、なんか僕にね、まあ、語ってほしいっていうか、言ってほしいとかって思い出の中でね、求められてる人たちの中で、まあ、東方の俳優さんがメインになるんだろうけど、女優さんの中でね、今質問されて、その内藤陽子さんと酒井若子さんについて、若子じゃなくて、これじゃね、酒井若子さん、うん、 若子さんがね、だから劇団若草からずっと一緒で、その、まあ後輩なんだけど、実はだから若子さんのこと言うと、その中学時代にね、彼女はまだ小学校の高年、だ高学年だったと思うよ。俺二つ下が三つ下なんだよね。若子さんって確か。だから俺が中学でね、中学時代とか中学1年生とか2年生とか3年生とかって本があったの。小学館だか、講談社だか、学研だかなんかそんなところで出してる本が、中学時代とか、中学なんとかとか。だから1年生、2年生、3年生っていう本だったと思う。中学1年生と。でね、その中でね、カバーの撮影があってね、和子さんと二人で学生服とセラックで、ね、しょっちゅうその中学時代の写真にカバーで出てたの。で、和子さんとコンビで、あの、いわゆる取材記者みたいなね、中学生の取材記者みたいな、学校新聞のための取材をしに行くみたいな、和子さんと二人でね、そうどっか学校行ったりなんかしてね、そういう録音、ね、いろんな話聞いて、それを本の中で、その、出てくるってコーナーがあったりなんかして、それをね、ずっとね、俺の中学で3年間、ずっと相手が若子ちゃんだったんだよね。うん、なんだか知んねえけど。若子ちゃんが多分先に選ばれて、その相方として俺が選ばれてんだけど、多分俺、なんで俺が選ばれたかよくわかんないんだけども、若子ちゃんの相方として言われて、若子ちゃんは当時やっぱ子役の中でもやっぱ可愛い子として出だしたのね。少女役の。可愛い女の子として出だしてたから、多分和子ちゃんがメインで、俺らが付け足しで呼ばれてるんだと思うけど、でも3年間だから、その、またね、学生服のコマーシャルなんかもね、同じように和子ちゃんと二人でやったような気がするな、学生服と制服のね、観光とかいう学生会社の、うん、あの、広告だよ、いわゆるね、コマーシャルの雑誌のコマーシャルみたいな。写真もなんか一緒にやってる気がする。そういうこともあってね、和子ちゃんとはだから、劇団の、あの、まあ、同じ、あの、児童部でね、同じ組で、まあ、勉強、ね、勉強っていうか、お芝居の勉強とか、日本舞踊のとか歌とかね、洋舞とかっていうのを一緒に勉強したのよ。声優とかね。だから、東方に彼女が行って、あの、青春とはなんだもん、まあ彼女ゲストでできたりなんかするんだけど、まあ別にそこで初めて会ってるわけじゃないんでね。特にあの、和子ちゃんは子役時代から結構、和子ちゃんとは結構一緒にやってる方がいいんだよね。日本テレビのね、半ズッコっていう作品でも和子ちゃんが、子供時代ね、和子ちゃんと一緒にやってるし。なんかだから、でね、和子ちゃんはね、子役時代からずっとお母さんがずっとついてきて、だからお母さんもよく知ってるね。うん。お母さんも知ってて。うん。まあ、劇団中は、だから、大体劇団の子役が仕事で、まあ表に、まあつまりテレビに行ったり、映画行ったりすると、劇団の先生が来るか、まあ先生とかマネージャーの代わりね、マネージャーって、まあ子供だからマネージャーって言わないんだから先生がね、付き添いで来るか、その先生が来れないときは、だから、ワグニャの子の場合は先生が来れない。でもお母さんがいるから、お母さんが先生代わりに来るのよ。だから、和子ちゃんのお母さんから小さいからもそういうこともあるわけね。あの、子役としてね、親なんかもだから。まあそんな関係で結構、まあ、逆に言うとね、あの、成人とは何だに和子ちゃんゲストで出てくるんだけど、まあ俺はレギュラーでずっとやってたわけでしょ。で、そこへ新しくレギュラーで、レギュラーじゃなくて、ゲストでポーンって和子ちゃん入ってきたとき、知らない人ばっかりなわけじゃないんだよね、俺がいるから。だからそういう点では、だから和子ちゃんも安心してたんじゃないかな。お母さんもそう言ってたけどね。矢野先生だから、うん、安心だね、とかって言ってくれてたりなんかしてて、それはそうだよね。まあ、ずっと、何年してるんだろう。彼女は、劇団の和子先生の小学校3年だから、4年生ぐらいの時から、来てたから、ねえ、多分、6、7年はだから、劇団で一緒にやってたわけよね。まあ、の時に、もう後半、彼女と一緒にね、あの、その本の仕事とか一緒にやってたから、まあ、テレビも一緒になんかしてたんで。だから、 まあ普通の俳優さん仲間に比べたら濃いつながりがあったのね、多分。うん、で、もともとね、おとなしい、まあ、子っていうか、おとなしい方なんですよ。和子ちゃん自身はね。あんまりその、なんか自分から、あ、そういう意味で自分からバーンとかって出てくるタイプの子ではなかったね。湯田若草時代のその授業の最中見てもね、刺され、先生に刺されたらもじもじするタイプの子ではあったしね。はいって言って、はっきり、あの、泉雅子ちゃんとかはね、もう先生に刺されたら、うん、自分から率先してガーンと出てくるタイプ。まあ、女親分みたいなタイプだったね、当時の。ないぐらいのグループの中では。うん。で、当時ね、劇団若草時代に、もう名子役がいたんですよ、三木照美っていう。テルミちゃんというのは悪の自分から名簿だって言われてたん で、俺の先輩っていうのは彼女だけなんですよ。劇団若草さん。うん、1期生、俺も1期生なんだけど、俺よりも古くからいるのはテルミちゃんだった。彼女は多分、何 ?4 つだから、4つだから1つだからもういたんだけどね。俺は7歳だから、6歳の終わり、7歳だったから、7歳な、ね、7歳になる時だからね。小学校1年だから、うん、だから彼女は古いので、全部同じクラスなんです。児童部っていうのはね、大体その年の差4つぐらいまでが全部同じとこ入ってる。うん、その中でやっぱり和子ちゃんっていうのはやっぱり劇団赤草時代も目立ってる子ではなかったのね。目立つって言うと可愛いっていう点では目立つんだけど、おとなしいっていう点では目立たない子ではあった。だから、うん、確かに綺麗だったですよ。昔から整った、子供時代から整った綺麗な顔してたからね。だから、まあ、グラビアに使われたなんかするんだろうし。うん、その相手が何で俺だったかって今では分かんないけどね。あれはね、今考えたらね、ライトパブリシティっていうね、その当時の、まあ、広告代理店だけどね。で、そこで、そういうのを担当するチームの方がね、僕のこと変えてくれてたんですよ。なんかして、なんかで一緒になった時に、一回、初めてそこで一緒に、なんか、写真のグラビアなんかちょっとやった時に、それでずっと俺のことを変えてくれてて、それがメインでやってるから、多分、和子ちゃんを使うって時の相手役で、多分、もう俺のことしてたから言ったらいいんじゃないのかな。うん、まあそんな気がする。まあ運だとなってはどういうのか本当かわかんないけど、まあそんな中でね、芝居がうまい上手な方ですかとか言われると、正直言うと芝居役どころっていうの、役どころが限られるタイプの女優さんではあったんじゃないかなと思うね、当時。つまりあんまりおキャンの役とかできないので、おキャンって死後だね、これ。つまり活発なっていうね。あんまり活発な役とかっていう、そういう意味じゃ、柏木由紀子ちゃんもそうだしな。東方に呼ばれていった女優さん、若草からね、みたいなの由紀子ちゃんもそうだけど、和子ちゃんもそうだし、あんまり活発じゃない子ばっかりだね。見た目がね、由紀子ちゃんは死んなくて、ストイック、まあ、芯がしっかりしてる子であることは確かなんでね、見た目は細く見えるけど、痩せてるからね、うん、おとなしく見えるし、でも芯は強い子であるなとは思う。それは確かにそう思うんだけどね。和子ちゃんはそういうタイプだ。ただね、子供時代、子役時代から、うちに秘めた情熱っていうの、だからその表だってバーンと出てくる情熱はないんだけど、うちに秘めた情熱だったら結構頑固だったような気がするな、和子ちゃん。下唇噛むことが結構あったからね、なんか、ディレクターに言われたりね、あるね、こういうのに言われるわけです。まあ、こうしなさい、ああしなさいって言われること、ここやる時代っていうのは、どうしますとか言われるわけじゃないんで、監督とかなんとか。まあ、そういう方たちに、こうしなさい、ああしなさい。って言われるわけで、こうしなさい、ああしなさいって言われたときに、 下口でいう感じで我慢してるのみたいなのが結構あったから、そんなの見てるの俺ぐらいかん、まあ、まあ知ってるからそうなのかもしれないけど、うん、だから本当は負けん気の強い子だったような気がする、うん、まあそういう会話みたいなものが劇団時代からあったしね、刺されてね、泣きそうな、つまりできなくてね、先生にね、先生にこう言われるわけだよ、いろんなことな、勉強で、まあ、授業中にね、刺されてできないとさ、でも絶対こうやって下向かって見て我慢してるっていうのは、まあ、真の強い子だからなんだろうなと思ったしね、で、次の瞬間にそれをやってのけるようになったからね、だから、見た目よりもはるかに強い子なのかもしれないなと思ってた。ただ、お母さんがいるからね、そばに、いつも。だから、それ以上なんか近くなるってことができなくてね、子供同士でっていうか、まあ、ある意味、その近い子供同士でっていう中にはなかなか投げなかったね、お母さんが間にいたんで。うん、まあ、そんな気もさらないけど、こっちはね。ないけども、ただ、まあ、仲が悪かったかって言われると、仲が悪いなとは決してないわけで、誰とも。うん、それは、柏木由紀子さんともそうだし、坂井大輝さんともそうだし、うん、泉雅子とだけは喧嘩したかもしれないけどな、喧嘩っていうか、口喧嘩はな、したかもしれないな、あ、うん、けど、まあ、あんまりそういうあれはなかったかもしれないね。でもやっぱり女優さんになって、ね、最近コマーシャルで若ちゃんみたいなのがするんだけどさ、うん、まあ、すっかりあのまま老けたなっていうだけだね。確かに おばちゃんになったりおばあちゃんになったりするのは当たり前だよね、年齢考えたら。そうなんだけど、でも全然その昔のまんまだよね。もともとああいう顔立ちだったから、そのまま、ああ、もう年になったんだなっていう。ね、うん、もういいお母さん役になって出てきてもいいんじゃないかなって。ただまああんまりその、幅の広い、役ができるタイプではないと思うね。うん。まあ、タコの感想だけどね、これはね。やったらいいかもしれないけどさ、やったら何でもできるかもしれないけどさ、中3だからね。なんだけど、そういうふうには多分、周りもあんまり求めないタイプかな。とは思うね。柏木由紀子もそうだしね。あんまりそういうふうに求めない。うん。かな、周りがな。若い時娘役やっててさ、いいお母さんになって、その大先輩で音羽信子さんとかっていらっしゃったりするんだけど、いいお母さんになったりするじゃないですか。新たな道夫さんもそうだしね。そう、ああいう風な女優さんにはなり得ないのかもしれないね。会になったとしても。だからそれは、どっちかっていうと、吉永小百合さん系かな。小百合さんもそうでしょ。もう永遠の、まあ、美少女っていうかね、永遠の美女みたいなところで終わっちゃうのかな。お母さん役やってもやってもなんかその、そこらにいるお母さんじゃないよね。綺麗なお母さんになっちゃうし。だからっていうのを、うん、本当のお母さん、いわゆる日本人のお母さんみたいにはなかなかなり得ない。そういうタイプの女優さんではあるのかも。そういう点では女優さんなんだね。大、その綺麗な美人女優さんだ。ね。のうち、部類なのかもしれない。だからもう一人ね、内藤陽子さん。ね。内藤陽子さんに関して言うと、それは一緒にやった時にもうすでにね、東方のシンデレラガールで、お姫様だったわけですよ。ね。だから、あんまり親しく口聞いたりなんかするとさ、嫌われたりなんかする。変な話ね。歳が近いから、俺ら、こっちとしてはね、仲良くしたいし、ね、ヨーコちゃんとかって。まあ、実はヨーコちゃんと呼んでたけど、ヨーコちゃんとかって。ご飯食べようかとかね。サロンで飯食うのが精一杯だけどね。東方の中で。だから本当はね、個人的にも遊びたいのか、そういう機会を作りたかったのかするタイプではあったんだけど、そういうことをする前に、周りのね、ガードっていうか、そういう雰囲気がしっかりあって、芝居に関して言うとね、よくじゃない芝居は、うん、好きだったね。あのさりげなさが。決して、うまいとか、下手とかっていうのじゃない。まあ、よく俺の中、俺が心に触れてるみたいにさ、その、 上手に芝居を見せるとかってタイプじゃないんだよ、だからね。要素、まあ、つまりその彼女の持ってる要素って全てがその中に花になって入ってくるっていうタイプの女優さんなんで、うまいとか下手とかっていうことをとにかく言う以前の問題なのな。でそのまんまほら早い時間に辞めてしまうから、その後女優さんとしてどうなったかってことはちょっと想像できないんだけど、うん、いたらね、いたでちょっと今時珍しいタイプの女優さんになったかもしれないな。やはりそのある年になってもうまくならないから、うまくならないまま感覚的な芝居ができるっていうところでの使い方を考えたらいい女優さんで、綺麗な存在感としてね、これみんなそうかな、そういうんだよな、うん、そういう女優さんになったかもしれないね、内藤剛さんはね。だってオーラがあったもんね、はっきり言って。東方のサロンの中にいて、うん、やっぱりシンデレラって呼ばれるだけのものがあって、うん、ただやっぱ歌、レコード出して歌聴いた時にね、歌ってあれがいいなと思ったね、うまいとか嫌とかって以前の問題で、うん、まあ、歌って歌もね、少しあんな歌だったのかよくわかんないけど、みたいな歌だったしね、まあ時代の背景もあるのかな、けど、うん、まあそれはそれなりに、うん、歌は歌わないのよかったかもしれないね、っていう、誰かと一緒だよね、うん、その後出てきたと浜島愛ちゃんとかみたいな、まだ浜島愛ちゃんとかみんな下手だなって言ったけど、ちゃんと歌ってたよね、今思えたらね、まあ、そういう点ではね、まあ全然違うタイプになるんだ。だから内藤陽子さんっていうのはもっともっとやっぱり、まあ正直言うとね、僕の本心から言うと、なんかもっといろんな役やって、いろんな芝居の中の内藤陽子さんを見てみたかったってなってね。で、一緒にやってた時っていうか、まあ、言っていればほら、陽子さんの作品で出てくるのは、やっぱりその、一緒にやった映画もそうなんだけど、やっぱ青春映画の中だからね、どう考えても。その、学園もじゃないけど、青春映画だから、その、等身大の陽子さんがそこにいるっていう役柄でしょ。まあ、俺たちもそうだけど、ね。だからそうじゃなくて、まあ、女優さんとして、こんな役もできますよ、みたいなところっていうのは、実際は、例えばほら、地獄編、地獄編って映画の中でちょっと、毛色の変わった役とかね、難しい役をやったってやってやって、まあ、陽子さん、まあ、陽子さんの中では、あれが精一杯かなって、あの時代のね、陽子さんの中では。その後、例えば10年経って、例えば、やったら、大地京さんみたいな試合ができるようになったかもしれないしな。それはわかんないよ、なんともな。大地さんってのは、独特な芝居してたからね。まあ、一概に言えねえけど。すごかったよね。やぶの中の猫とかなんか言うようになって、大地さんと小田信夫さんって、二大、ジョイさんが出た映画を見たとき、やっぱり、タイチさんとお父さん全然負けてなかったしね。年代は全然違うのに、すげえなと思ったもんね、やっぱり。もとも研究生時代の文学座にいたときから光ってたしね。タイチ清子さんっていうのはなんか独特な、うん、雰囲気もあったしね。まあ、独特なジョイさんってまあ、いっぱいいるね。緑真子さんとか、俺の好きな、全然名前が出てこないといけないね、こういうのね。どうしなったっけ、麻雀の好きな野獣界のお姉さん、顔だけ出てきて全然出てこないから、ひどいな、年なんだね、やっぱりそういうところってな。でもまあそういう方って、変わった名前、まあ変わった芝居出てくる方ってね、うん、実際今考えたら松坂慶子さんだってね、松坂慶子さんがデビューした時はね、端っぱな気の強い女優さんとしてね、かっこよかったよね、鮮烈なデビューだったし、ちょっと、まあ、ヤンキーってタイプじゃなくて、端っぱなって言い方の方がいいかな、どっちかっていうとなんか、車に構えたみたいなね、役どころやると光るタイプの女優さんだったしね、うん、今いいお母さん役でしょ。だからそういうのを見るとね、やっ っぱり上さんも変わるんだなと思うし、うん、ちょっと急に思い出しちゃったから今話すとね、昔池内淳子さんっていう女優さんがいたんですよ。亡くなったでしょ、ね、池内さんっていう方、実際に新東宝っていう映画会社があった時代からの女優さんでね、その新東宝っていう映画の時に池内さんが、まあ、デビューしたての池内さんで、その頃文部省が選定した映画っていうのがあって、その学校をね、各学校に見せて回る映画っていうのをいろんな映画会社が作ってた時代があったのね。そういう時代があって、その新東宝の映画で池内さんが主役の映画があって、その弟役をねやったんですよ、映画の中でね。それから10年経ってね、TBS かなんかの昼ドラでね、池内さんがメロドラマ昼メロっていうのが一時流行った時期があってさ、昼メロっていうメロドラマを昼の時間にやってたのね。今のだからテレビドラマ、昼ドラの走りだね、昼メロって言って、で池内さんが多分最初だったんじゃないかな、その主役だった。一日の配信とかなんかいう、まあ、有名な作品なんですけど、そういう作品。で、その中で、まあ、ちょっとね、ちょい役というか、まあ、ちょっとした役でね、その作品に出たことは、それで池内さんにばったり、何十年ぶりだかで会ったときにね、で、まあ、テレビドラマの場合ってのはね、ドライ、まあ、つまり本読みから始まるんですよ。本読みって、まあ、そのリハーサルルームでね、本読みってみんな集まって本読みするんですけど、その本読みの最中に池内さんの真向かいに座ってたんですけど、喋っててしばらく経って終わって休憩時間に池内さんが追い通してね、ひょっとして昔映画一緒にやったよねって、俺は覚えてたから、やりましたねって話して、多分俺がね小学校高学年か中学1年ぐらいだよねの時だと思います。の時だから結構ね、もう年数経ってんだけど、うん、やってるうちに思い出したらしくてそのしゃべくってる間にね、芝居やってる最中に思い出した。で俺はね、イゲルさんその後ずっとテレビいろんなやってる見てるから、ああ、お姉ちゃんが頑張ってんだなと思ってたよね、当時の。これお姉さんだったんだと思って、大女優さんになってたからね当時。そういうんだよね、面白いな。だからいろんな女優さんって変わるでしょ、その年代によって。だからさっきの橋本通りで内藤陽子さんがね、もし辞めないでやってたらね、まあ和尾ちゃんが今ほらテレビ、まあテレビ時たまいろんな、あんまりいろんなもん出てるとは思わないけど、まあコマーシャルなんかでああやって出てくるのを見てさ、いい おばさんになってんじゃんね、綺麗ないいおばさんになってんで、で陽子さんも例えばね、そういうのがあったら、実はまあここだけの話だけどさ、陽子さんを口説こうかなと思ったことあったんだよね、俺、本当に。つか、実際はね、だから、東宝の撮影所の中でさ、衣装合わせして、衣装部屋でさ、陽子さんに声かけられてさ、実はその、矢野健、ね、どっか遊び連れてよって言われたことあって、ね、いや、陽子さんはね、シンデレラだからね、なかなかそういう人たちと遊び行けない。つまり同年代の方とあんまり遊び行けないんだと思うよ。でも実際ほら、その陽子ちゃんの主演の映画、その時は、周りに俺たちみたいなのばっかりだから、年の近いのがいっぱいいて、なんで俺が一番話しかけやすかったのかな、そういう意味では。だからかもしれないけど、やろけんとかって言われて、やろけんって。どっか遊び絶対よとかって言われて、俺はいいよって言ったんだけどさ。で、後で話があるからさって言われてさ、あ、本当とかって言って別れたんだけど、その時夏さんに見られちゃってさ、その時何だかしないけど、夏さんがプッと店上に入ってきてさ、俺陽子さん喋ってる、喋ってるとか見られてて、いや夏さんにさ、おい、あんまり目立つことすんなよとかって言われたんだよね。だからつまりガードをかけられたんだよね。それで俺が遠慮しちゃってさ、うん、後で見つかって大変だなと思って、ね、なんかそういうのにして、なんか言われるの嫌だし。思って諦めちゃったんだよな。これからやるのよかったね、逆にね。 この年代の年頃の遊びっていうのを教えられたらようでも変わったかもしれない。あ、できなかったから今こう言ってんだよ、ね、やってたらもうできない、ね、まあ、そしたらね、また違うようなことが見えたのかなと。例えばね、一緒に遊んだ顔でね、ちょっと違うことする今日のことですね。また何か聞きたいことあったら皆さんにね、お話しください。まあ、答えられることはどんどん聞きたいと思います。近々ね、何かいろいろ自分でも何かしたいことをいっぱい考えてやりたいとか、もしそういうことをこの場を借りてる皆さんにね、告知することがあったり、あるいはその何だっけ、何かそういうの何か作った方がいいんだって、
ブログですね。
あ、ブログ。ブログを作ってそういうところで喋ったりする。ブログ作る誰に作る、自分で作る、難しい、
いや難し
くないけど、そしたらそれで喋ったら皆さんに来ていただければいいのかなということかな。まあ、とりあえず今回は、